ピザクックプレゼンツ、ゆうみとさくらのリンクエスチョン。今日のとっておきトーク、リンクの荒木さくらと高木ゆうみです。今日のクエスチョンは醤油です。ということで、この時間は上級醤油の松村社長にお越しいただきました。いろいろと醤油のことを聞きたいと思います。松村社長、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
まずですね、上級醤油というのはどのくらいの歴史があるんですか？
はい、私ども上級は江戸時代末期の安政2年、1855年になります。その安政2年に初代の松村半次郎が創業して、はい、今も同じ場所で営業を続けております。
ってことは 何代目になるんですか？松村
さん。私が7代目にな
ります。すごい歴史感じますね。す
ご
い、
うん、ありがとうございます。
やっぱりそれってもう継いでいかなきゃいけないっていう風に なるんですか？
確かに。
なんかそういうの気になるんですよね。
そうですね、まあ、そこまで強い思いはないですけど、やはりブランドはずっとこれからも残していきたいなっていう思いはあります。
それって小さい頃からお前が継いでいくんだよとかって言われるんですか？
あまりそういう環境ではなかったんですけど。
あ、そうなんですね。
でも気にはしとけよみたいな。
すごい熱ですね。すごい。
なんかそういうのってテレビとかドラマとかの世界のイメージだったんで、そういうのって本当にあるんだって今。
そうですね。あるんでしょうね。
ね、でまあいろいろ醤油のね会社とかがある中で、はい、上級醤油というのはどんな特徴があるんですか？
はい、もともと醤油屋でスタートして、今はお醤油を含めたいろいろな調味料を作ってます。その中でも特徴として、今も大名の場所で江戸時代から続く仕込みを置けて、木桶の桶でお醤油を仕込んでます。
あの大名にあるっていうのが、はい、なんか私たちもよく見るお見かけするんですけど、はい、なんかなんていうんですか、醤油会社がそこにあるんだっていうのがなんか、はい、
確かに、
なんていうんですか、
なんか大体そういうところってなんかちょっと田舎の方のなんかイメージなん
で、
すごい若者の町にあるっていうのが、
もともとは黒田藩の城下町で、紺屋町という町にあったんですけれど、紺屋町っていうのは染め物屋さんだとか、そういうお店が多くて水が良かったそうなんです。なのでお醤油屋さんですとか、酒屋さん、造り酒屋さんといったものがあって、で町がどんどん変わっていって、今は、上級の方が違和感ありみたいな感じになってきたと。
逆に町が変わったってことですよね。
そうですね。
そういう若者系、はい、若者っていうか、はい、そういう盛んな町になったってことですよね。
そういうことです。
ずっと同じ場所にあるんですか？
場所変わりません。
すごくない？その外装はやっぱ綺麗にしていくんですか？
そうですね。いや、今事務所は新しくなってますけれど、その敷地内には江戸時代、明治時代、大正、昭和と各時代の建物が残ってます。
すごい、なんかもう歴史を感じに行きたいですね、そこに。何なら、
確かに、
あ、ぜひぜひ
ね。なんかそっちの楽しみも、
工場見学じゃないですか。
中庭までは皆さん一般の方もお入りいただけるようにしてますので。
どれぐらいの方が働いてるんですか？
工場も含めると、大名の場所ではだいたい50人ぐらい働いてます。
そんなに、
はい、すごい、
多いたくさんね、あれなんですけども、まずその醤油のそもそもなんか作り方っていうか、簡単にちょっと教えていただけますか？
はい、作り方ですけれど、蒸した大豆といった小麦を混ぜて、種麹というものを加えてまず麹を作ります。でその麹を食塩水と一緒に仕込んで、もろみというものを作って、攪拌を重ねながら半年から1年間寝かせます。でこの間に麹菌や酵母、乳酸菌といったものが働いて分解発酵が進み、さらに熟成が、進んで、いわゆる醤油の独特の色、味、香りが生まれてきます。
普段私たちが何気なくね、
確かに
使っているのがそんなにも時間をかけて、
そうなんです。
やっぱその醤油作りの難しさなどとかってありますか？
難しさ、やっぱり生き物なので、ちょっとでも手を抜いたりすると、 ちゃんとしたお醤油に仕上がらないので、
うん、
最初から気をね抜かずに一生懸命、
製
造のものが頑張って作ってます。
もうその寝かせる場所っていうのがあるんですか、うん、ずっと温度を保つじゃないけど、
今一般的にはステンレスのタンクで温度管理できるようなタンクで仕込まれることが多いんですけれど、まあ弊社の場合は先ほども申しました江戸時代から続く木桶で仕込んでるお醤油がございます。
夏とか大変そうな感じはしますけどどうですか。
そうですね、その木桶で、まあ、もちろん空調設備がありませんから、夏場はもう暑い中汗だくになって、こうお経を混ぜる、そんな作業をしてくれてます。
めちゃめちゃ大変ですね。
そうですね大変だと思います。
なんかそのやっぱ醤油にはそのどんなものが合いますか、
はい、確かいろいろありますもんね。
なんか種類が最近多いイメージで、
はいはい、
なんかどんなものにはこの醤油が合うよとか、
なんかこうなるほど
あります。
一般的には何にでも合うお醤油が濃い口醤油と言われるお醤油ですね、
うんうん、あそうなんだ、
はい、
で
素材の良さだとか色香りを生かしたい場合には、うん、薄口醤油というお醤油が向いてると思います。
基本的に家にあるのは濃い口醤油、
濃い口醤油だと思います。こだわられてる方は何種類かお持ちかもしれません。
さっきいろいろ私たちもトークワンの方で、
はい、
醤油の種類について調べてたんですけども、うんはい、なんか薄口醤油もあったし、なんか、うん、何でしたっけ、白醤油、
はい、
白醤油とかもあったんですけど、
はい、
そういうのは作って、そういうのも作ってるんですか。
白醤油は作ってないんです。
あそうなんですか、
はい、白醤油、たまり醤油っていうのは、愛知県の一部の地域で主に作られてるお醤油なんです。
まあ、先ほど何にでも合うって言われてたんですけど、はい、じゃあピザにも合う醤油とかもあるんですね、
はい、もちろんピザにも合います。
ピザだと濃い口醤油ですか。
やっぱり濃い口醤油になると思います。
あ濃い口醤油最強説がちょっと流れてきますね
確かに。
でもそのやっぱ昔からの醤油をねやっぱ作られてこう歴史があると思うんですけど、はい、やっぱ徐々にこう時代が進むごとにこう進化していったり、うんはい、最新の流行りとかの味とかってあるんですか。
味の変化というのはあまりないかもしれませんけれど、うんうん、今私どもの商品の中にでも粉醤油といった
粉醤油、はい、なんだそら
液体じゃなくて粉末にしたお醤油があります、
うん、どんなものにかけるんですか。
まあいろいろ、まあ、天ぷらにつけたりとか、
はい、あ塩感覚でも
そうですね。
えすごい、はい、便利。
そんな感じにも使えるし、まあ、面白い使い方だと、
うん、
バタートーストにこう振りかけて、
うん、
醤油バタートースト、
ああいいかも。
これ結構評判がいいです。
色何色なんですか。
まあ、その商品は、うん、フリーズドライにしたお醤油に柚子パウダーと唐辛子を加えてますので、
うんうん、
まあ、少しオレンジがかった
色なんですけど、美味しそう。見たことないです
ない、ね、
まだ生まれて
生まれて大げさにね
いやまだ見たことない、なんか想像ができなくて、
うん、今日実はお持ちしてますので、
え
後でぜひ試してみてください。
え今目の前にある この袋の中に、はい、え見てみたい。実際に目の前にあるんですけど、あこういう風にパックで、
すごい
パックで入ってて、じゃあ開けてみますね、
はい、
えすごい、
うわ創業安政2年、
お
創業安政
と、
これはコンペイトに、
はい、
その粉醤油をこうまぶしてある商品。
コンペイトに、うん、
ちょっと開けてみていいです
か。はいどうぞ。
はい粉醤油、
じゃあ私はコンペイトの醤油、粉醤油のコンペイトを食べてみたいと思います。
はい、
お
お
匂いが、うん、なんて言ったらいいんだろう、まあ、醤油の匂いもするんですけど、ちょっとせんべいみたいな、
あそうですね、はい、
感じの匂いが、
まさにそんな感じ。
コンペイトによって醤油の匂いってなかなか新しい。
あ美味しい。
えそう甘い甘い
甘い甘いけど、
甘辛いっていうか、
ちょうど良い感じ。
へえ
わこれ持ち歩いてずっと食べときたいかもしれん
そんなに、
うん、これは 癖になるやつ。
あのブレスケア感覚で食べれるフリスクみたいな感じ。
美味しい、これめっちゃ美味しい。
あ、
最初は甘いんですけど、うん、はい、舐めてたらちょっと辛みが、
あ、
ちょっとやってきますね。
唐辛子が入ってますからね、
はい、美味しい。
じゃあ私は今、はいはい、
ごめんなさい、柿の種のあのおかきっていうか、
うん、
がイメージしやすいかなって思って。
多分ゆみさん好きですよ。
嘘、う
ん、美味しい。これ
じゃあそんな私はですね、目の前にあの粉醤油、
はい、
最新のものをね、まずですね、その見た目がなんか、まあ、茶色い粉末に、なんかところさっき言われてたあの柚子のそのパウダーっていうか、白のなんかパウダーと
唐辛子とか、
あ、すごい柚子の香りもちゃんとしますね。醤油の香りはもう当たり前なんですけど、すごい。ちょっとじゃあ昔ながらに舐めてみたいな。これって小指で舐めるもんですか。何指で舐めたらいいですか。
別に何指でもよかろうもん。
あの上級醤油さんで言ったら何指が美味しいですか。何指が。
小指ぐらいよ。
じゃあ小指の方でちょっと舐めてみたいと思いますね。失礼します。あ、ちょっとつけすぎ注意です。
つけすぎ、そうですね、つけすぎは厳禁です。
失礼します。
はい、
あ、なんかあのお菓子の、
うん、
なんかなんていうか、醤油味の粉っていうかチップスのお菓子とかにかかってるような、うん、あの雰囲気、あのイメージは分かりますかね。
そうですね、間違ってないと思います。
すごい。あの何に合うと思います、ゆみさんがセレクトする食べ物で、
うん、
これつけたら美味しそうかもみたいな。
あ、ね、あのポテトとかにかけたい。
ああ
、
いいと思います、
ね、
よし、いいと思う。
あの、うん、塩味とかそのいろいろある中での醤油味ポテトみたいなね、
振って食べるポテトのこの粉末、
あ、良さそう、う
ん、めっちゃいいと思う。しかも普通にあのご飯にかけてもふりかけみたいに食べれる。
進む
けどちょっと塩分取りすぎ注意。美味しすぎて、
うん、
ね。あ、でもこれいいですね。お刺身とかにもさっさってかけていいんですか。
は
い、
刺身なんかでもいいですし、うん、あの例えば手まり寿司みたいな、
うん、
こう見た目綺麗なやつをお醤油つけるとこう、
はい、崩れますもんね。
そういう時にそういったあの素材の色を生かす、うん、食べ方をするときに使っていただいたらいいと思います、う
ん、お上品だし、
これでも絶対知らない人多そう、
うん、
まだこうだけ初めて今リスナーさんで聞いて、
うん、
初めて知ったって人もいそうだから、これぜひおすすめしたいものです ね、これは。
なんか今からのシーズンはピクニックとかね、ピクニックやったらなんか醤油を持って行ったりするの大変ですもんね。
う
ん、
そうですね、あの旅行に持っていけるからいいみたいなお客様の声もあります。
うん、絶対飛行機にも引っかからないです絶対じゃないから
安心で。
うわいいですね。
あと私気になることがあって、はい、あの福岡県って醤油を作られてるところって多いんですか。はい、やっぱり
あの実は全国で一番多いメーカーが
あります。
醤油、
はい、
うわ福岡の誇りですね。
そうです、
すごい。
でもそれ知らなかったですもんね、私たち二十何年住んでても、
うん、
なかなかね関心持たないかなって思いますけど、
聞き聞き聞き聞いたことない。
DJ されましたかね。なんかね、醤油文化みたいな、福岡からなんかこうお祭りみたいな。
そうですね、
そういうのしていったら広がりそう。
あの県のメーカーで、うん、まあ、そういった福岡県産の醤油を盛り上げていこうっていう動きはいろいろとやってます。う
ん、
でもなんかその遠征とかで来られた方は、
はい、
なんか福岡の醤油甘いってなって欲しいってなりそう、
うん、
そうですね、
なんか逆に
やはりそういう観光客のお客様が氷の、うん、私どもの氷の店舗に昨日食べた居酒屋で食べた刺身が美味しかったから、うん、といったことでお越しになる方結構おられます。
うん、大事ですよね、その、うん、この美味しい、じゃあお刺身のこの美味しさを生かすための醤油を見つけたいですもんね。
さらに、そうですね、
確かに。
なんか醤油によってやっぱ違くないです、味が多分。
いや全然変わってくると思います。
でしょう。
でしょう。
ちょっと上級醤油さんに行ってね、はい、みんなちょっとなんか、
う
ん、
次はちょっとあの工場見学というか、
うん、
してみたいですね。
でも本当に私その中庭っていうか、
はい、
行きたいです。
あ、ぜひぜひ。
なんか歴史見学でね、なんかみんなでその、うん、楽しそこも楽しめてっていうね、うん、
確かに
して、そこも
やりましょう
ね。
あとなんか何回もしつこいんですけど、
はい、
最後の質問してもいいですか。
はい、
あの醤油って、
はい、
よくキッチンの何ですかね、下とか にこう置かれとったり、はい、あとたまに私ん家はキッチンの下にもあるし冷蔵庫の中にも入ってたりするんですけど、はい、その保管の仕方って何が一番正しいのかなと思って、それ自由なんですか？
まあでもベストは冷蔵庫に入れられるのがいいと思います、
うん、そっちなんや、
はい、
なんか料理する調味料系のうまく、はい、うん、うん、濃い口とかは下のイメージで、うん、お刺身醤油とかは冷蔵庫のイメージ、
わかる、
うん、
それはいいですか、どう思います？
いや
どう思います？
あのもちろん常温でも構わないんですけど、うん、より美味しくいただくためには冷蔵庫での保管をおすすめします、
う
ん、
全部その調味料で使
う、そうですね、
はい、そうなんや、
開封したら
はは、
その瞬間からやっぱり劣化は始まっちゃうんで、
即母に言いますね。
いやこれそうですよ ね、絶対結構キッチンの下に置いてる方多そう。
いやそうですね、
ほとんどがね、は
い、じゃあどの調味料も冷蔵庫に直した方がいいってこと、うん、
まあ、どの調味料もって言われるとちょっと微妙です
ね。あ、どの醤油もってことですね。
そうですね、お醤油は冷蔵庫の方がいいと思います。
勉強になりますね。
これはいい豆知識でしたね、ま、た
はい。ところでですね、皆さん先ほど出したクエスチョン覚えていますか？先ほどの出したクエスチョンをですね、松村社長からちょっと発表していただきたいんですけども。
はい。
先ほどの問題は、醤油には何種類の香りの成分が含まれるでしょうかという、
はい、
クエスチョンだったんですけども。では正解をお願いします。
はい。正解は約300種です。
うわ、知ってましたか皆さん。
何がそんなに入ってるのかっていう。
例えばその代表的なの。
はい。代表的な香りで、リンゴやパイナップルといった果物の香りですね、うん、あとバラ、バニラ、コーヒーといった香りが成分として含まれています。
そんな入ってたんですか？バラ、
すごい、
待って、バラ、アロマみたいな感じ もなんか、
そうですね、
アロマ感覚で醤油が楽しめちゃうっていう、
あの醤油に300種類もの
もうなんかそれ部屋で普通に飾っアロマみたいにしても
ダメでしょ。
いやそれは厳しい。
それはやっぱ上級醤油さんでも厳しい。
ちょっと、
あ、そうなんですね。
いやでもすごい、全てのものが本当入ってるってことですよね。だってこうやってリンゴとかパイナップルの果物もやし、
うん、
そのバラという花とか、うん、バニラとかって言ったら
逆になんかちょっと自分らで付け加えてもバレんそうなの。
さすがにバレるでしょ。
変なの入れても変なのっていうかね、
絶対バレるでしょ
う。ですね、300種類あるんですね、は
い、ありがとうございます。
はい、
ということでこの時間は上級醤油の松村社長にお越しいただきました。松村社長ありがとうございました。
ありがとうございました。